アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2266回8月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月ももう少しで終わりますね。まだまだ暑いですけども、オープニングテーマは備えあれば憂いなしです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。8月が終わって9月に入ると、そろそろ iPhone の次のモデルの発売が近づいてきます。発売日に入手するためにその一時帰国の日程を調整しないといけないんですが、早く日程決まってほしいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。スティーブ・ジョブズが大学時代にカリグラフィーを習っていて、Mac の綺麗なフォントに活かされてるっていうのは割と有名な話です。いつ役に立つのかよくわからないようなことでも活かせることがあるのかなって思って、最近本屋さんに行ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ディスプレイの真ん中にカメラを置いて、テレビ会議中の視線を自然にするセンターカム。それの 2.0 が出るみたいな噂が出ております。興味がある方、お金を備えていきましょう。ゆらです。
Cネットジャパンにあった記事です。アップル iPhone 14発表イベントを9月7日に開催かという記事が出ていました。また8月ですので9月のことはわからないよと言いながらも、こんな噂記事が出てくるとつい紹介してしまった私です。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
三浦さんは買い替えタイミングに入られてるはず
そう
ですね。
そうですよ、買い替えタイミングですよ ね、
まあ私もそうなんやけどね。
ねえ、
もう私、残債終わるのが今の iPhone 12、11月終わりなんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、残債終わってから買うとなったら日開くんですけど。
どうですか?もう終わったら買おうかなっていう気持ちでは。
全然、まだ iMac のローン残ってるんで。
まだそっちも払ってるんで。そっちがあったか。
はい。まだそっちの方がきついんで、はい。
私はもう被害、
被害って言うな。
被害じゃないな。
はい。
不運が続いておりましてですね。もう今年は、まあ、
そうですね。お家の機会があれこれね。
はい。
ね、気づくください。ご家族の体調とかね、お怪我とかないのは幸いかなと思いますけど。
そうですね。
機械は修理して治るけど、ご病気とかそういうのはなかなか大変なんで。
ね、うん。ありがとうございます。
いや、何もしてませんよ。
いや、心穏やかになりました。いやいや。
だから明日はまだ何か壊れますよ。
やめて。
今三浦さんは12ミニでしたっけ、は
い、そう、12ミニです。ミニです、ね、
我ら12ですよ。何があってもすぐ何でも買う春さんですから。
何でもない
ですか。で、iPhone 14。まあそもそもね、iPhone 14って名前になるかどうかもわかりません、それは。もし発表あるとしても。うん、ただ例年は9月ですから、
ね、
9月は多分外れることなかろうと思いますが、この記事は9月7日という、例年よりもほぼ1週間ぐらい早いあたりを設定してきています。ブルームバーグが8月17日付の記事で言ってる内容です。水曜日になるんちゃうかと、その発表イベントは。
現地の水曜日？
あ、そうそう、現地の水曜日。
ああ、そういうことね。はあ、うん。
なんかイベントの日に当たってしまうっていうか、まあでもあくまで噂ですからね。そういういろんな日に当たるから違うかみたいなこと言われてるけど、なんか都合でしょう。他の記事でも今年は早めに発表になるみたいなことを言ってるのがあって、
うん、
あくまで憶測ですけど、まあそうなのかなと私は思いました。
楽しみですね。
早かったんですよ。3月ぐらいからもう iPhone 14の想像図とか写真みたいなのいっぱい上がってるでしょ、
うんうんうん、
リークやとかほんまかな思うような写真ね、今やったら生でもコラで作れるから、
うん、
この1週間ぐらいで一番多い写真、まあお前とちゃうとは私は思ってますけど、ノッチがないんですよ iPhone 14は。という嘘写真やと私は思ってます。
ないのとか、すごい小さくなるっていう話もあったりとか、
はいはいはい、
いろいろですよね。
写真でノッチがない代わりに、あそこ本当はノッチのところにカメラとかセンサーがだらっと並んでるわけじゃないですか。だからノッチがなくて液晶のディスプレイに穴開けて、そこからカメラとかセンサーがこう出てるっていうデザインなんですよ。嘘写真は。嘘写真強調せんでもいいけど。でももしそれやったらかっこええなと私は思いました。
そうですね。すでに Android ではそういうのも出てるので。
らしいですね。
いつか Apple も iPhone でもっていう気はしてますけどね。うん、
そもそもですけど、ディスプレイの外に置いたら何がいかんのと思うんですけど、ダメなんですかね。なんでディスプレイの中に入れようとするんでしょうね。
できるだけ画面の範囲を広くしたいっていうことですよね、ディスプレイの。全面ディスプレイっていうのを考えてるんでしょうね。
私よりもね、技術と知識と経験で作ってらっしゃるから、うん、そっちの方が正しいんでしょう。そんなやったら身も蓋もないけど。はい。
ちょっと気になってるのは、いろいろ iPhone 14とされる次世代 iPhone の噂出てるんですけど、今回色の話があんまり出てないなと思って。
色というのはボディカラーってこと？
ボディカラーですね。
ボディカラー言い過ぎ。
もういつもだと色の噂も出てるんですけど、
でも
今回あんまり出ないです
よ、ね。思うんですが、iPhone の時もせいで買う時ボディカラー言い過ぎ。そんなにこだわってないでしょ、ほんまは。
いや、でも一応私、毎回新色
買って買うときは言うねんけど、うん、
はいはい。
例えば、4月の中頃とかに、ポッと急に、あ、そういえばうちの iPhone 13の色は、とかなんかそういうことって言わないでしょ。買ってしまったら絶対もう言わなくなるでしょ。
う
ん、
そうそう
そう。そう。買える人はいいなっていう、それだけやけど。
いやいや。
でも、こんだけ iPhone ケース多かったら、昔ほどはそんなにボディカラー言う人も多くないんじゃないですか？ケースつけるし、みたいな。
つけてしまったらね、見えないんでね。
あれ、ボディカラーで値段差つけられたら、絶対グレーばっかり売れるだろうと思う。はい、どうせケースつけるしって言ってみんなそれ買うと思う。まあ、あくまで噂ですけど、この記事、ミニモデルは廃止されるんじゃないかとか、
うんうんう
ん、ね、いろんな話がありますよね。
あんまり売れてないっていう話もありますからね。
実際の発表前日まで誰がどんなことを言ってたかつけとくよ。じゃあ、だったら、ここはこんなこと言ってましたね。違いましたね。みたいな。
はいはい、はい、そうよね。
答え合わせ。ワンボタンの声名物、答え合わせの時間みたいな、やりたい、嫌なやつですね。
でも次は私、これまでライダーセンサーがついてるものを買ったことがないので、
はい、
次は、ちょっと今年買えるとは思わないですけど、来年でも買い替えるときはライダー付きのものを買って、はいはいはい、3D のオブジェクト、スライダーで作るみたいなこともやってみたいなと思いますね。
はい。そんな噂のお話から、実際のアップルのアメリカでのお話です。iPhone マニアさんにあった記事で、3年前にローンチしたアップルカード、未だに米国のみで利用か、という記事がありまして、アップルがクレジットカード、アップルカードというものを発表して展開を始めてからもう3年が経つそうです。ええー。
そう。
なんとなく去年ぐらいのような気がしてたんやけど、3年ですか。
もう3年も
ない。まあ、3年とは思わなかったですね。
フレスコ側は10年前でびっくりしたけど、アップルカードでもう3年前でびっくり。我々は時の流れが早すぎて何もかもついていけないそんな状況ですか。で、まあ、Apple カード利用可能は米国のみとなってるっていう。最初ずいぶん期待されたんですよね。
そうですね。いろんな国に展開していくんじゃないかということで ね。
この記事ではカナダでの展開が米国外では初になるんじゃないかっていうふうに書いてるんですけど、
うん、
カナダの iPhone の市場シェアは 50% を超えており、2021年1月時点でビザとマスターカードのシェアは7620万枚カナダでは発行されているということなんでね、可能性はあるということなんだと思います。イギリスでもオープンバンキングを手掛けるスタートアップ企業が買収されたりとか、いろいろ可能性はあるみたいなんですけど、実現に至ってないです。ハルさん持っときたいんじゃないですか、アップルカードも。
日本で出たら欲しいですね、ぜひ。
きっとハルさんの財布は縦開きで投げたらずらーっとびっしりカードが並んでて。
いやいや、そんなことはないです。
どれも黒とか金とかって思ってますけど、違いますかね。
違います、
ね。違いますか、はい、一回ハルさん酔わして、酔ったうちに財布見て、写真撮りたいな。ひどいな。リスナーさんでいらっしゃる神戸のオラキチさんなどね、何人かの方がアメリカでお住まいだった時にアップルカードを作りになって、で、日本でもアップルカードでね、アップルスターで使うみたいな話も寄せていただいたことありましたが、日本で住んで日本で働いてる人がアプリカードを作るっていうのは今はまだできそうにないですね。アメリカで口座持ってるだけで日本に住んでてるでも作れないですかね。
多分無理ですね。
無理ですか。審査っていうところでやっぱりダメ？
そうですね。
クレジットカード作るって大変なんですよね。
実感込めて言うなって言われる感じですけど。
この記事では利用もアメリカのみってなってるんですけど、
はいはいはい。
オラキスさんは日本のアップルストアで利用できた
って書いてたと思いますよ。アップルカードで買い物したらアップストアで自動的に割引あるじゃないですか。そうそうそう。それを利用するっていうので買ってるって書いてあるから、うん
ね。日本のリアルのアップルストアでは使えるけど、他では使えないっていう。
本当にアメリカでお住まいでアメリカの会社勤めててアップルカード作ったりとか、日本へ旅行来て、日本のアップルストアでこれ買いたいって言ったらアップルカード使って買うっていう、これは全然ありな話じゃないですか。
うん。あ、だから記事の米国のみで利用かっていうのはどういう。
だから米国で発行まで含めてって意味じゃないですかね。
発行は米国のみなんで、それは確実なんですが、利用ですよね。
それはわかりません。
今さっきからずっと検索してるんですけど、
はいはいはい、
出てこないんですよ。
マスターカードなんですよね。だから実態は、うん、使うときは。
そう。
全世界で使えるような気はしますけどね。
ただカード番号とかないんですよね。
ああ、はいはいはい。
アップルストアは全世界全部 US アップルストアの支店という扱いになってるんで、
うん、
そういう意味ではアップルカード決済は多分米国外でもできるんじゃないかなと思うんですけど、普通に日本来て百貨店で使うときは多分あかんと思いますけどね。
そうですよね。
なるほど。
アメリカからお話はベトナムに飛びますけども、ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル、ベトナムでアップルウォッチと MacBook を製造化という記事がありまして、日経アジアさんが関係者の話として報じています。アップルのサプライヤーであるラックスシェアプレシジョンインダストリーとフォックスコンが中国以外で初めてアップルウォッチを生産することを目指してベトナム北部で試験生産を開始しているそうです。ハルさん、ベトナム北部ですか？今いらっしゃるの
は。いや、ホーチミンは南部ですね。
引っ越してくださいよ。
いやいやいや、引っ越したところでね、行けるわけではないので。
でもちょっとでも近くなったら何かの折に行けるかもしれないです。簡単に読みますね、私もね。アップルウォッチと MacBook は現在中国で製造されてるんですが、iPhone は一部をインドで製造するとか、中国から離れたところで製造っていうのはアップルはどんどん行っているっていうことで、信憑性は高くなってるっていうことのようですね。
うん、この記事で追記があって、
そうですね。
現行の最新のシリーズ7はすでにベトナムでも製造されてるっていう、リーク情報もあるようですね。
はい、リーク情報というか、持ってるんでしょうね、この人が。そのメイドインベトナムのアプローチを。
あ、は
い、で写真持ってて、
写真、そうそうそう。
知ってる人は知ってるという話だったと思います。それでも、たくさん作ってなかったんじゃないですかね。本格的に MacBook も含めて工場を作ろうみたいな話になってるんでしょうね。
そうですね。
ベトナムを今お仕事でお住まいのハルさんにしたら、
はい、
やっぱりいろんな日本とかの企業の工場とかも街中に見えたりするんじゃないですか。
そうですね、たくさん進出しているので、日系に限らずいろんな、はい、まずは少し前は安い人件費を求めて世界各国から工場の進出があって、
はい、
ベトナムも外資の誘致ということで工場の誘致っていうのを積極的に進めてたので、たくさん進出してますね、
はい、具体あります？
具体的な工場ですか、
はいはい、
一番有名なもかなり昔からですけど、ホンダですよね。やっぱりホンダのバイク。
まあまあまあ、そうね。はい。
ですね。ベトナムで生産して。今、ベトナムのバイクの8割ぐらいはホンダ製ですよね。1割がヤマハって感じですね。
私がこの番組始めた15年ぐらい前は、東芝さんがかなりベトナムに力入れて工場とかいろいろやってるっていうニュースを見たんですよ。
あ、そうなんですね。で、
そのちょっと前はね、三洋電機さんでしたね。
パナソニックは昔からベトナムにも工場
があってますね。
ファッション系服とか T シャツとか、はい、ベトナム製、ね、ユニクロの商品よく見るとメイドインベトナムって結構ある、
ね。そうですね。昭和30年代生まれですから、私ぐらいの年の人やと、ね、子供の頃ベトナム戦争だったんですよ。だから悲惨な映像ばっかりその子供の時に見る羽目になって、
うん、イメージね。
でベトナムってもうそれしか情報なかったんですよね、
うんうん
うん、そうですか。ベトナムね、行ってみたいな。
ぜひ
か、ね、年に何回往復してるんですか、ハルさんは。
まだそんな何回ぐらいですかね。
今年入ってたって 4,5 回往復してるでしょ。
いや、そんなにしてない。
嘘
嘘。
そん
なにはしてない
なんかマック出るために往復してません？
いやいや、自分でMacBook Air買うためには来ましたけど、
うん、ハルさんはベトナム行ってスーパーマーケットとか行かないんですか？
はい、それは行きます。
なんか日本で売ってないような面白いものがあったりするんじゃないですか、ひょっとして。
最近知ったんですけど、実はベトナムの果物がすごく美味しいというのを。
ほう、
はい、うん、思ってた以上に美味しかった
んです。どんなものでしょう？
ジャックフルーツって言って。
なんだろうそれは。
人によってかなり好き嫌い好みが分かれるような、
なんかあれみたい、ドリアンみたいな。
ああ、ドリアン系の匂いがきついんですよ。 ドリアンはドロッとした果肉なんですけど、
私は食べてもないんですよね。
ジャックフルーツはしっかり硬い果肉なんですけど、匂い的には結構きついんですね、
うん、例えて言うならどんな匂い？
例えて言うなら果物が傷んできたような、うん、腐ったようなな
んかそれそんな感じかなってイメージするけど、は
い、最初口に入れるときに一瞬戸惑うんですよね、匂いがあるのきついの。
酸っぱい臭い感じ？
酸っぱいともまた違います
だって腐ってる感じなんでしょ？
どう表現したらいいか、
ない感じなんですか？全然そういう匂いにない感じ？
ないですね。
なんとか食べれんことはない感じ？
うん、口に入れるとすごい美味しいんですよ、はい、私は大好き。
今インターネットで検索して写真見てるんですよね、はい、パラミツっていう別名があるんですかこれ？
あー、確かそうですね。
見た目はドリアンっぽく緑色の丸っこいので、
はいはいはい、
それをもいで、なんか、ナイフで半分に切ったりとかするんでしょう
ね、
これ。
中身だけですかね、食べるのは。
ウリっぽい感じもしますけどね。
あ、ウリとは全然ちゃいますね。
中でも種いっぱいなんでしょ、これ。
そうです。大きい種が入ってます。
入ってますよね。そうですか。
私がジャックフルーツ好きで、
はい、
コンビニで大体売ってるんですね、ジャックフルーツ。
はい。
コンビニで食べたりしてたんですけど、ある日、うちのベトナム人スタッフ、はい、なんか雑談してる時に果物の話になって、私がジャックフルーツ大好きって言ったら、うん、どこで買ってるんですかって聞かれたので、
はい、
コンビニとかで買ってるって言ったら、見事に鼻で笑われまして、いや、それは美味しいジャックフルーツを食べたことないって言われて、何日かしてそのスタッフが本当にローカルなスーパーで買ってきてくれたんですけど、
はい、
うん、めちゃくちゃ美味しかったですね。確かにコンビニのジャックフルーツは鼻で笑うわって言った。
コンビニに謝れ。そうですか、もう。インドからバングラディシュで主に広まった原産はね、
うん、あ、そうね、
らしいですね。で、そこからまあ東南アジアとかいろんなところに増えたみたいですけどね。
うんうん、
そうだ、日本でもなんか海外のいろんなフルーツ売ってる大きいお店行けば手に入りますかね。
私日本でまだ見たことないですね、ジャックフルーツ。もし売ってるとこあれば教えてほしいですね。
本当にファンですね。
はい。
三浦さんもこの番組ちょうどコロナ始まったような感じになってるから、だから三浦さんの海外行った話で伺えることないんですけど、
はい、
前はタイとかも行ってらっしゃったでしょ？
そうですね、仕事の都合でタイに行ってましたよ、ね、
はいはい、
このワンボタンの声に参加するための面接みたいなものがあった時に
ありましたね。
その時初めて山村さんと会話したのが私タイに出張に行ってる時で、
あれそうだったんですか？
ええー、そうなんですよ、はいはい、タイと日本で会話をして面接を受けたという思い出の場所でございます。
面接は大したもんじゃないですけどね、
はい、
まだアジアのいろんな国のアップルストアが行ってみたいなといつも思いますけどね。さあ、まあアジアというとインドのお話も先週はありました。ギガ人にあった記事で、アップルがカースト差別を明示的に禁止する最初の大手テクノロジー企業にという記事が出ていまして、生まれによって職分階級が定められるっていうのがヒンズー教の身分制度、カースト制度ですね。これが今アメリカのシリコンバレーのインド系技術者にまで伝播していて、訴訟にまで発展しているっていうことが問題視されてきたということなんです。で、今回アップルはカースト差別禁止ポリシーの存在を認めて、カースト制度に基づく差別や嫌がらせを禁止するために数年前に禁止ポリシーの文言を更新しましたとロイター通信に答えていたそうです。こういうカースト制に対して禁止っていうことを言い出したのはアップルが一番最初なんだそうです。IBM もカースト差別の禁止に向けて動きを進めてるっていうことがいろいろ言われてるんですけども、明示してないそうなんで、はっきり言ってるのはアップルが大手のこういう企業の中では最初ですっていうふうに言ってます。なかなか日本にいると理解しにくい部分ではありますけど、
う
ん、
そうですね、
あちらもその長い長い歴史の中で起きてることなんで、
うん、
外からこういろいろっていうのはしにくい部分も残してるんだと思いますが、どうかアップルのこのがきっかけでいい方向へどんどん進んでいってほしいなとは思います、
うん、
インド映画割と好きでね、ハマってよく見てた時あったんですよ、
うん、なんかインド映画というと、ええ、私ほぼちゃんと見たことないんですけど、イメージ的にはみんながダンスするシーンっていうのは、
でもあんまり間違ってないですよ。
やっぱりそうなんです、
ね、100本見て90何本は全部ダンス踊ってるんで、それはもう仕方ないです。そういう映画っていうのがもう常識になってしまってるから、う
ん
う
ん、
ただそのダンスの量が少ない映画もあります、
うん、
わざとらしくみんな出てきて踊るんじゃなくて、まあちょっとみんなが楽しいからちょっとここは歌って踊ろうかみたいなシーンになるとか、そういう映画もあったりしますけど、ほぼほぼどのインド映画、まあ、たくさん見てる、私で多分20本ぐらいしか見てないと思いますけど、どれもね、やっぱりね、このカーストちゃうんかな、これはっていう そこでそうなるんやみたいなシーンが現代劇見ててもあります。うん、日本人から見てたらね、なんでそこそんに一緒にいてダメなのみたいなあったりするんですけど、うん、きっとこれがそうなんかなっていうね、思わせるものがあります。子供の時から思ってたんですよね、外国の映画を見るっていうのは外国を旅行するのと同じやなと思ってたんですよ。
うん、そうでしょう ね、
うん、日本から見たら、それなんなんみたいなことが映画を通してわかる、うん、ね、はいはい、うん、だからそういうの、今回はカーストっていう重いテーマになってますけど、インド映画は楽しいです、うん、ぜひ皆さんいろいろ見てください。
私ほとんど見たことはないんですけど、はい、友人にインド大好きカレー大好きの人がいてですね、はいはいはい、その人がバフーバリっていう、はい、なんか長編のインド映画がとってもおすすめだよって言われたことがあって、
はいはいはいはい、
今ちょっとホームページ見てるんですけど、だから確かすごい長い時間の映画みたいで、
はいはい、
でもなんかすごくなんですかね、戦いとかもリアルで面白いっていう話を聞いたことがありますけどね、はい、見たことあります？
いや、これはごめんなさい、見てないですね。
あ、本当ですか？
バフーバリの名前は聞いたことあっても、はい、尺が長いっていうのは今初めて知りましたね。
あ、本当ですか？すごい長いって聞いたことあります。はい。
大スペクタクルというんですか、戦争と恋愛とみたいな話っていうのぐらいしか私は知らなくて見たんですけど、iPhone マニアさんにはこういう記事が出てました。スティーブ・ジョブズ氏が所有していたとされる Apple One コンピューターが競売で落札という記事がありまして、この番組で Apple One がオークション出たら大抵取り上げるんですけど、今回はジョブズさん所有の Apple One。ほんま？と思いますけど、またおなじみ RR オークションさんです、はい、アップル関連のレアなものだったら RR オークションさん、ハルさんもひょっとしたら入札してんじゃないかなと私は思ってますけど、してもね、7月末からオークションにかかっていたそうで、8月18日落札されました。最低でも50万ドル約6845万円に達すると予測されてたんでしたが、上回りまして67万7196ドル約9270万円で落札されました。もうちょっとで1億やったね。
すごい。
ザ・バイトショップのオーナー、ポール・テレル氏に贈呈されたものだったそうなんですけど、誰から贈呈されたかは書いてないですね。ジョブさんが持ってたから、ジョブさん本人が贈呈されたかどうかはわからないですね。うん、今回、競売にかけられたアップルワンコンピューターは、そうそう、テレル氏によって撮影されたポラロイド写真と一致したとされるんだね。うん、このポール・テレルさんっていうのは、最初にアップルワン作って売り込みに行った、パソコンショップですよね。
バイトショップですよね。
そういう店を営業していたいですね。で、若い子が売り込みに来たら、サインしといてくれる。うん、何人いいね。いっぱいサインしといてくれる。色紙にサインしといてくれる。また売れるね、これ。そういうことはい、しませんけど。写真にあるアップルワンのボード、欠けてるんですよね、これ。
欠けてますね。
動作することは多分ないと思いますが、欠けてるがゆえにやっぱりそれに間違いないっていう判断ですかね、ひょっとしたらね。
なんか周りも頑丈な金属のもので囲われてて、
どういうことね、守るためにガードイメージ的にしてるだけじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
提出するときに、ほんまやったらなんかもっと透明のケースでもよかったかもしれないんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうデザインのケースに収めたいうだけかなと私は見てますけど。
はいはいはい。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ディープスターさんからは、iOS アップデートしたら電池の減りが圧倒的に減った。朝になっても 70% 以上あるとか幸せ。といただいてまして、なんと iPhone 12 mini をお使いのようですよ。
あ、同じだ。はいはいはい。
熱しなにやって朝やったら全然残ってなかったんですね。うん、今アップデートしたら 70% 以上ある。
そう、そういうバッテリー系のバグもあったかもしれないと。
より改善ってことでしょうね。今、毎日決まった時間に充電かけてると、はい、そういうサイクルで充電するようになるじゃないですか。
あ、そうですね。
最適化されて、私なんかでもだいたい朝の7時ぐらいまでは充電差しっぱなしにしてるから、夜見ると朝の7時までにちょうど満充電になるようなスケジュールでやってますっていう表示出るんですよ。うん、12ぐらいやったらまだそうでもないですかね。もっとこれが11とか、
はいはい、
ね、10とかその辺のモデルだともうバッテリー変えないといけないかなみたいなところにも差し掛かってるかもしれませんしね。ホークアイエイトさんからは、不確かなんですが、昨日の夜 Mac をアップデートしてから暴走し始めたんです。対処法がわからない。勝手にキーボードに文字が連打される。といただいてまして。日付的には8月20日の土曜日ですね。 だからモントレ
ーのアップデータ、
うん、モントレーのアップデータをかけたら、
あら、
なるほど、
うん、これキーボードに問題あるんじゃないかなって私は思うんですけど。
そうですよね、
全くボタンを押してないってことであればそうなりますよね。
最近の Mac そうでもないですけど、昔のキーボードって割とこのキートップ自体が高い位置にあって、割と押し込みのストロークが長いじゃないですか。
はい。
でもそれと押してる時だけキートップの周りの穴って空間になってること多かったんですよ。キートップって上に向くほど面積小さくなっていってるから台形でしょ。
はい。
で、押し込まれたら、もともとある穴よりもトップは小さいから、ちょっと下へ下がったら、キーが飛び出てる穴っていうのが、ちょっと空間生まれるんですよね。
要は、隣のキーの下の隙間にゴミとか入りやすくなるとか、そういう解釈ですよね。
事務的にクリップとかこう、あちこち遊ばせてる人やと、そこに落とすんですよ。
ああ。
最初わかんないんだけど、そのうちどっかにそれが引っかかるんでしょうね。
はい。
売ったみたいなことになる。
なるほど。
っていうのはあったんですけど、はいはい、まあ今のキーボードまずないと思います。
うん、私、iOS で、iPhone で、勝手にキーボードが起動して、なんか連打されるみたいなことがあって。
え、ほんまに？
そうなんですよ。何かなーって思うじゃないですか。
はいはいはい。
カバンの中に Bluetooth キーボード入れてた日なんです
よ。ああ、なるほど。
スイッチが入っちゃってて、
はいはいはい、
でペアリングされちゃってて、
はい、
でキーボードから何語だかわからない文章が勝手に打ち込まれてしまって、
うんうん、なんとか藤子とか打たれてるわけで、
ね、そう、なんとか藤子になっちゃった
懐かしい、わざ
わざわざみたいなそんな感じですね、
はい、フォーカーエイズさんもそれに近い状態を起きてるのかもしれませんね。
なんか気づかずにワイヤレスのものがつながっちゃって
なんかね、あるのかもしれませんね、まあ、一度お確かめください。三尾秀川区さんからは、ワイワンボタンの声でコメント読まれた。なぜかお話はバイクのお話にと。そう、なんか川崎の話になってたよね、確か。
はい、そうですね。
はい、はい。補足すると、故障の原因は分からず、困ったのは時間が分からないのはもちろんですが、スイカが使えないのが結構きつかったですね、と。アプローチの故障の件でした。
そうだ
よね、じゃあ今は無事にアプローチを使いでよろしいですかね。
ですかね。
うん、今度また、秋から新しい仮面ライダー始まりますけど、今度もベルトは変身ベルトなんですよ。変身ツールはね。あれ、なんかベルトにまたなんかはめるんですよね、今回も。
あ、そうなんですか。全くノーチェックだったんで。
あ、ほんまですか。腕時計で変身するライダーっていたっけ？
腕時計ではないですけど、腕につけてるパーツで変身するみたいなのは、ドライブがそうでしたね。
あ、そうか、そうか。仮面ライダー響きの残機やったっけ？違うの。誰やったっけ？
あ、トドロキやな。
腕時計みたいなのを弾いてきましたけど、はい、いや、まあ何が言いたいかと言いますとね、マーベル作品でもいいじゃないですか。アップルウォッチみたいなものつけて攻撃したり変身したりするのになると、アップルがちょっとシャレ系出してそういうアプリとか作って入れてくれへんかなっていう、そんな思っただけです。まあ今そのお子さん向けの特撮作品とかでもこんだけ長いこと続いてますけどね、うん、あれ一回の撮影のお金ってすんごいみたいですね。
ああ、そうなんですか。
昔戦隊に出てた女優さんが振り返るいうのを YouTube で喋ってて、
はい、
で爆発シーンとかあるでしょ、
はい、
で走るじゃないですかみんな、
はい、
絶対こけたらあかんのですって。
え、
なんでか爆発シーンの時で、はい、あれ一回爆発して何十万円お金飛ぶんですって。
ああ、
だから何回も何回もそんなね気前よく爆発ってできないんですって。
ってことは失敗してしまうとそのたびに東映さんの予算が大大大大大爆発だってなるわけですね。
そうだからもう爆発したいう手で何回も練習してでそれから行きますよみたいなことやったらしいんですよね。
それ考えたら西部警察とかだいぶ予算を使ってた
と思うんですよね。あれはね贅沢に使いすぎですよ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月27日土曜日を予定しています。 それでは次回の配信まで、オーボアー。